ヨハネの手紙3、1から4。長老の私から愛するガイオ、私はあなたを真に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたは全ての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。兄弟たちが来ては、あなたが真理に歩んでいることを証ししてくださるので、私は非常に喜んでいます。実際、あなたは真理に歩んでいます。自分の子供たちが真理に歩んでいることほど、嬉しいことはありません。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
これ先週忘れちゃったんです。緊張してなかったと。久しぶりで鳴らすので、もう3ヶ月以上やってなかったので。緊張したんだと思います。こんにちは。またハレルヤと言えたことを本当に嬉しく思っております。さて、先週からですね、礼拝で皆さんと一緒にこのヨハネの手紙の3っていうのをですね、読み始めました。前回は冒頭の1節2節から学んだんですけれども、今日はですね、その1節2節を含めてですね、最初の1節から4節の御言葉を今、読んでいただいてですね、この箇所から、まあ、主のメッセージを今日皆さんと一緒に聞いていきたいというふうに思っております。説教学の有名な神学者の一人に、加藤恒康という先生がいらっしゃいました。今も抜かれましたが、この先生が、説教というのは手紙なのだ、言ってるんですね。説教って手紙なんだ。手紙のようなものとかですね、手紙になぞらえられるというんじゃなくて、それはもう手紙そのものだ。しかも、愛の手紙なんだって、まあ、ある本の中に書いてるんですね。まあ、新約聖書の中には、ローマ書とか、ガラテヤ書とか、エフェソスとか、ペテロの手紙ですね。いろんな手紙、パウロが書いた手紙がたくさんあって、皆さんも読んでおられることと思いますけれども、まあ、当時の教会では、この手紙っていうのは、改眼されたんですね。いろんな教会にこう、回し読みされたということですね。で、それぞれの教会で公的に読み上げられていた。まあ、それはまさに説教のようなものだったということに言える。ね。この加藤先生が、ご自分がドイツに留学していた時の恩師であるルードルフ・ボーレンという先生が日本に来た時に、日本の牧師たちに語った言葉を紹介してるんですね。それどういう言葉かっていうと、説教者には殉教の覚悟が必要だ。強烈なことですよね。特に説教者からしたら、ってやっぱり思うような強烈な言葉なんですが、この言葉について加藤先生は次のように説明しています。聞き手である教会の人たちに、常に愛の手紙を書き送るように説教を語り続ける説教者が、そこで殉教の覚悟をしているということは、その聞き手のために、教会のために、命を注ぐ愛に生きているということであろう。ボーレン教授も、日本の若い説教者たちに、主の教会のために命を注ぐ愛に生きてほしいと求めたのである。これこそまさに、聖書の書き手たちが常に心得ていたことなのであるです、ね、説教者が殉教の覚悟をしているということは、その聞き手のために、教会のために命を注ぐ愛に生きているということだ。ただその業務的な、ね、手紙を、書いてるんじゃない、ではないの。聞き手を生かすために命を注ぐようにして書き送っている手紙なんだ。それが聖書に、聖書の手紙の著者たちが心得ていたことなんだと。まあ、これは非常に大事なことなんだと思います。で、そのことをちゃんとしっかり理解して受け止めているかどうか、とても大事だと思いますね。毎週この礼拝で、その主の御言葉が語られています。それを皆さんが聞いて受け取っていらっしゃる。その時にそこで起こっていることは何かといえば、そこでは命を注ぐ愛が受け渡されているんだと、ね、御言葉を通してね。福音書にしても、黙示録にしても、そしてこの手紙にしても、まさにそのような教会への愛というものが、御言葉の中に溢れているんだ、ということですね。例えばこの手紙は、この手紙ね、ヨハネの手紙、非常に短くてもですね、しかしそこには、まさしく神の愛が込められている。神の愛が溢れている。そういう意味での愛の手紙なんだ、ね。そのことをしっかり心に込めて、ぜひぜひ読んでいきたいなと。ね、2節でヨハネはこう言ってます。2節、愛する者よ、 あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。まあ、これもまた、まあ、短い言葉なんですが、そしてもしかするとともするとですね、まあ、お決まりの定型句のような、あのクリスチャンにとって慣れてくるんですね。これとも有名な言葉なんで、お決まりの定型句のようなありきたりの挨拶のような、そういう言葉として受け止められてしまいやすいものかもしれませんけど、しかしこういう言葉をそう受け取ってしまうということはあまりにももったいない、実は本当に愛が込められた言葉だということですね。牧会っていう言葉があります。牧師の牧に牧会、牧会者って言いますけど、これは牧師だけがする働きっていうんじゃなくて、教会において兄弟じゃなくて皆さんがお互いのために心を配り合い取りなし合うこと、まあ、それはまた教会という交わりの中だけじゃなくて教会の枠を超えてね、私たちが共に生きる世の人々も含む豊かなものだと言うとね。国会というのは別の言い方がされていて、魂への配慮、ね、魂への配慮と言われることもあるんですが、まあ、この2節に書かれている言葉はまさに国会の言葉、魂への配慮の言葉であると言っていい、そういう言葉なんだと思いますね。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。魂に配慮する言葉は体の問題はもちろんですけど、それだけじゃない、生活の問題、健康の問題も除外はしません。魂だけ元気で祈っていってください、あとのことはお任せしますっていうね、そういうことはありえない。あなたの魂に配慮したら、それはあなたの生活のこと、健康のこと、あるいは経済とか家庭とか仕事とか、そういうこと、学生であれば勉強とかね、あなたの存在、あなたの日々の生活の全てに対しても心を配っているということなんだってことですね。目の前にいる一人を心から愛し、敬い、そして丁寧にその魂に寄り添って、日々の生活、健康、家族、経済、仕事、学び、生きる現実に、の深みにまで祈りを届かせていなければ、実はこういう言葉は書けない。こういう祈りは出てこない。定型文のようにして、形だけささっと書けたとしても、それは手紙として既に届く言葉、相手のそのために命を注ぐ愛に生きる言葉には当然なり得ないってことですね。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ、健康であるようにと祈っている。本当に短い言葉で、決して特別なことが書かれているということではないんだけれども、まあ、こういう言葉が語られるその背後には、どれほどの愛が注がれて、どれほどの祈りが積まれて、どれほどの魂への配慮がなされているかということを、私たちはこれを読むときにですね、心したいというふうに思うんです。想像して、そこにある愛の手紙の刺激をこう感じ取る。そういうことを読むというとても大事ですね。そして当然ですが、その愛を私たち自身が受け取っていきたいなというです、ね。続いてヨハネは3、4節でこのように記しています。3節、4節、兄弟たちが来てはあなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は非常に喜んでいます。実際あなたは真理に歩んでいるのです。自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはありません。ヨハネはここで、私は非常に喜んでいますって言ってますね。実はこの手紙を読むと、ヨハネの手紙の中にですね、喜ぶっていう言葉が結構たくさん出てくるんですね。聖書に親しんでいる方にとってはですね、喜ぶと聞いてまず思い起こす手紙っていうことなんですけど、フィリピ、そう、フィリピ、読んでますね。ね、フィリピの手紙、フィリピの手紙ではないかと思うんですが、まあ、しかし実はこのヨハネの手紙も、このフィリピ書に並んで喜びが溢れる手紙なんですね。例えば、第一の手紙って前に学びましたけど、ヨハネの手紙、一の一章四節では、これらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためですって書かれてますね。第二の手紙の四節では、大変嬉しく思いましたって出てくるんですけど、これは新改訳の2017で読み直すと、大いに喜んでいるんです。今日のタイトルにしましたけど、大いに喜んでるって言われて書いてるんですね。そしてこの第3の手紙3節でも、私は非常に喜んでいます。 くれるので、私は非常に喜んでいます。実際あなたは真理に歩んでいるのです。自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはあります。実は、この前に学んだ第2の手紙の4節でもこう語ってたんですね。あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って、大変嬉しく思いました。大いに喜んでいます。わかりますよね。第2の手紙でも、第3の手紙でも、ちょうどヨハネが非常に喜んでいる理由は同じなんですね。一緒なんです。まあ、第2の手紙の中であなたの子供たちってあります。これは教会の兄弟姉妹たちのことですけど、彼らが真理に歩んでいるのを知って大変嬉しく大いに喜んでいる。またこの第3の手紙では、ガイオという人に書いてるんですが、ガイオが真理に歩んでいる。それが私の大きな喜びなんだ。大事なことは、真理ですね。キーワード、真理。ヨハネが言うところの真理って一体何だろうか。まあ、真理というテーマ、ね、ちょっとあるけど、哲学的に考えたら、それだけで分厚い神学書になることも一大テーマなのかもしれませんが、ヨハネがここで言っている真理というのはもっとシンプルです。一言で言えば、イエス・キリストご自身のこと。これは聖書で見ればわかるんですが、例えばヨハネによる福音書の8章32節、聖書に、まあ、主婦が書いてましたね。ヨハネ8の32節、一緒に読んでみましょうか。はい。
あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。
これはイエス様が語ったこと。そしてこう語ったイエス様が、同じヨハネの福音書の14章の6節では、こう言ってるわけですね。これも読みましょう。はい。
イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命であり。私を通さなければ、誰も死のもとに行くことは
ない。私は道であり、真理であり、命であり。キリスト教信仰の何が大事かといえば、あそこに行ったら真理がありそうですよ、とかね。あの道を行ったら多分真理に出会えると思いますという、そういう曖昧な確かなことじゃない。そうじゃないですね。また、私は行ったら出会えたんです。皆さんもどうぞ行ってみてください。もしかしたら行けるか、会えるかもしれませんっていうね。結果はあなたの努力次第ですよ。そういう確かな、あるいは、なんて言ったらいいでしょうかね。無責任な、そういうもんでもない。イエス様ははっきり、私は道であり、真理であり、命であるって宣言した。これはまともに考えたら、真理であるか、このイエスっていう、この人を語った人が自分でおかしくなって、二つに一つしかないです。すごい失礼になります。わかりましたね。いかれな言葉で言える言葉でないんです。私は真理である、命である。どっちを取るかって言ったら、当然、イエス様ですから、私は真理として受け取るっていうことですけども、はっきりとイエス様はそう宣言なさった。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。裏を返せば私を通せば誰でもが父なる神に到達することができる。出会うことができる。ね。ですから私たちもイエスという真理を通って父なる神というもとに導かれていく。これこそが信仰の神のこと。キリストの信仰ですね。ヨハネはこの3節と4節で真理に歩んでいるという言葉を実は3回も繰り返すんですね。短いこの3、4節。歩くっていうのは生きるって言い換えてもいいことなんですよね。愛するガイオが主イエスキリストにあって真理に歩んでいる。それは実際に彼の生き様がそれを証ししているし、他の兄弟たちもそれを証明してくれている。その事実を見聞きすること以上の大きな喜びはないんだって言われているわけですね。これこそが本物の喜びであって、健全な喜びであって、そして決して消え去ることのない喜びだっていうことですね。真理になる。キリストと共になる。前にもお話ししたと思うんですけどね、横浜の礼拝に来てる渡辺さん、今日入ってるのかな、ひろしさんが時々LINE をくれるんです。朝ね。大体朝が多いんですけど、彼は営業の仕事をなさっていて、まあ毎日いろんなところを回り、ある新しい、開拓していく、これ大変な仕事だと思うんですが、ストレスも多い仕事なんですけど、毎朝、その会社に行くんですけど、会社のその最寄りの駅より一つか二つ手前の駅で降りて、で歩いて行くらしいんですけど、途中のその 前もお話ししたような気がしますけど、ね、つい最近もあのメールをくださってですね、最近、まあ、暑い中営業に行ってもなかなかね新しいところも見つからないし大変だったので気が重くなって思わず神様にお祈りしたと。神様なんとかこれからまた新しい会社行きますけどいいあの人と出会えるようにいいご担当者様とね出会えるように助けてくださいってお祈りをしてからある会社に行ったと。行って何々会社の渡辺でやしというふうにご挨拶してしばらくしてはっと気がついたらその出会った人が二十数年前に同じ教会に行った姉妹だそれから三四十分その話でその話二人でね話し込んでしまって本当あの奥さんあのひろきさんの奥さん玲子さんもとも親しい方でそのうち遊びに行くという話をしましたってことが、うん、来年に書いたしねそれを読みながら嬉しくなりますよね。ああ頑張ってるんだなこの暑い中ねいろんな知らない会社行ってね、みんな歓迎してくれるはずないですからね、そういう中で本当に頑張ってる中で神様にお祈りして、営業していく中で姉妹に出会わせてくださった。渡辺さんは全然気がつかなかったそうですけど姉妹のすぐ気がついたらしくてあ彼だなって気がついたらしくて、話も弾んだって話ですけど、まあ、あの私としてはその出会いだって奇跡も素晴らしいんですけどとにかく主に祈って仕事を続けている大変だと思うんです。神様により頼んで生きているってその姿を見つけるためにやっぱ励まされる真理に歩んでいるってそんな難しい話じゃないんです。単純に主により頼んで祈って日々を生きているかどうかです。そしてそれをクリスチャンというのは生きているとやっぱり嬉しいんです。それが本物の喜びであって、健全な喜びであって、消え去ることのない喜びである。ここに現れる喜びの本質を私たちもしっかり受け取りたいと思うんですね。真理なる主イエスキリストにあって生きていることが何よりの喜びだということ。この事実を私たちの何よりの喜びとしたいと思うんですね。そういう喜びが満ち溢れる教会であり、そういう人生を生きたい。私の教会で嬉しいなと思う一つのことは、まあ、子供たちが、ね、若者たちが、そして教会の交わりの中に子供たちが加わっている、まあ、子供たち一人一人が、まあ、ある意味大きな宝であると言っていいでしょうね。そしてあるいは大きな希望でもあります。かつて日本の教会はどこに行っても子供たちが溢れている時代がありました。何十年も昔ですね。で今は本本当に教会から子供たちがいなくなってしまった、そういう時代ですね。悲しいことです。みんな一生懸命に子供たちに福音を伝えたいと取り組んでいるんですけど、悪戦苦闘する教会が多い中で、私の教会、今いる子供たちね、今日はまあ3人ですけど、みんな集まりは10人ぐらいいますね。すごいびっくりするような、あれですけど、子供たちちょろちょろしたいって大変かもしれませんが、でもやっぱり賑やかで楽しいです。それが言うと嬉しいことなんだと思いますね。そういう子供たちをみんなで一致協力して愛し、祈り、そして育てていきたいと思いますね。まあ、とはいえ、子育て中の親御さんたちからすればね、喜びもあるんですけど、心配事や不安もあるんだと思います。この子は一体どのように育つんだろう。ちゃんとお勉強ができるだろうか。お友達とうまくやっていけるだろうか。もちろん、それが全てとは思わないんですけれども、まあ、それでもそれぞれの願いはありますし、期待もありますよね。まあ、あんまり大きな期待をかけすぎてプレッシャーを与えてはいけないとは思うでしょうけれども、可能性は最大限に伸ばしてあげたいとも思いますね、親ですね。個性を大切にしてあげたいと思うけれども、まあ、どこかで人並みであってほしいという思いもあったり、まあ、複雑なんですよ、親の心ですよね。ついつい自分の子供にさまざまな期待や願いを込めてしまうんですけど、まあ、そこで本当のところ何が一番の喜びなんだろうか、これを確かめておくってことはとても大事なことなんです。この子が真理の道を歩むものとなってくれたら、この子が主イエスキリストにあって生きるものとなってくれたら、それが何よりの一番の喜びであるということを心に深く確認すること、これは何より大事なことだと。ね、その喜びの本質を捉えておくことが大切です。まあ、そうは言っても 実際あれこれいろいろつい考えるということがあることと思いますけど、それらはあっても良いけれども、しかしそれらは2番目3番目の話であって、一番大切なことは何かといえば、やっぱりキリストにあって生きるものになるという、それが私たちが実は生きる意味そのものなんです。私たち何で生きてるんでしょうね。人間は何で生まれて何のために生きるかって、まあ、いろんな答えがあるんだと思いますけど、聖書的に言って一つの答え、全ての人に当てはまる。なぜ人間は生まれてきて何のために生きるか、それは神に出会うためだと私は確信しています。神に出会うために人生がある。キリストを通して神に出会い、永遠の命に至る。そのためにこそ人生がある。そういう意味では皆さん、ここに来て皆さん、キリストに出会って信じていく人は、その目的をしっかりいただいている。ね。永遠の希望をいただいている。それをまた述べ伝えていく。これが何より大事なこと。ね、また私たちがする教会学の伝道の根拠もやっぱりそこにあるし、信仰継承の根拠でもあるし、倫理に使えるという、それも真理に使える、キリストとの愛、それが根拠になる、ね、それ以外の何かが私たちの喜びの中に入り込んでくることに対して私たちは敏感でありたいと思いますね。建前ではそうは言っていても同じがしているということは決してない。クリスチャンでもそれはありえます。この世の価値観でブレてしまうことはいくらでもあります。そして気がついてみたら、いつの間にか神様の実感を失っているということがあり得る、ね。もちろんこれは子供たちだけの話じゃなくて、皆さん一人一人、私たち一人一人がキリストのうちにあること、またお互いがキリストと共にあることを何よりの喜びとして歩んでいくこと、それが大事だということですけど、まあ、そういう意味で、この長老ヨハネの喜びを私たちも自分たちの喜びとしたい、ね。今ここにおられる方々がイエス様との出会いを果たし、はっきりとした救いの確信を得て、信仰を告白し、洗礼を受けて、キリストにある新しい歩みを始められることを切に願っています。教会全体がいよいよ力強く伝道する教会になっていく。新しい方々を愛し、招く教会、イエス様のもとにお連れする教会、地域に使え、地域にイエス様の愛を分かち合う、そういう群れとなっていくことを心から願っています。小さな子供たちが本当に神様に愛されている子供たちとして、その生涯を主と共に生きるものになることを心から願っています。そしてまだ出会っていない方々、ここにおられない多くの方々が主のもとに招かれて、キリストに出会い、キリストを信じて新しい歩みが始められていくようにも願っています。さらには、かつて一緒に礼拝の生活をして今は離れてしまっている方も再び主の愛のもとに集められて、ね、共に主を礼拝することを心から願っていきたい、祈っていきたいね。教会の皆さんがご家族やご友人を誘ってくださって礼拝に新たに集う方々が起こされていくことを願い、祈り、期待していく。誘うというのは要するに愛するということなんです。普段本当に人を愛して、神を愛し、人を愛して生きているかどうか、そのように愛する皆さん、愛する皆さんが真理のうちを歩んでいる、その知らせを聞くたびに、ヨハネと共に喜び、イエス様と共に喜ぶことができるならば、それ以上の大きな喜びはないと言っても決して過言ではない。この喜びの本質を互いに確かめ、感謝しながら、大いに喜んで、主にある喜びの歩みを続けていきたい。